引き続きまして申し込み受付期間4月10日火曜日から20日金曜日午前9時から午後5時同日を除く都市計画課本庁5階でのみ受け付けます。なお申し込み多数の場合は抽選します。問い合わせ都市計画課電話 77-2511 本庁5階です。次に防災行政無線システムを更新。28年から31年度にかけて防災行政無線の更新工事を実施します。今年度の屋外各政支局更新工事での電柱の建て替え、スピーカー、アンテナなどの交換の予定は次の通りです。工事予定の地区と時期については岸川地区全域6月から順次です。長地区は名手市場、名手西の藤崎、白田、王子、阿寒田、横谷、大津中、北脇、西脇、9月から順次です。問い合わせ危機管理消防課電話 77-2511 本庁3階です。防災無線の放送内容を確認。防災行政無線で放送した内容を録音する電話応答装置を市役所に設置しています。放送を聞き逃した場合でも放送内容を電話で確認することができます。録音保存期間は放送後24時間です。放送内容の確認ダイヤルは 77-1860。 なお自動音声ガイダンスに従って放送を確認ください。問い合わせ危機管理消防課電話 77-2511 です。自宅に帰りたい、家で見てあげたい、在宅医療サポートセンターに相談ください。長井市会在宅医療サポートセンターでは、住み慣れた自宅や地域で自分らしく安心して医療と介護のサービスが受けられるよう支援します。医療と介護に関わる専門職とのパイプ役として、退院後に在宅での療養を希望しながら、かかりつけ医が見つからない人、病状悪化や高齢により外来通院が困難な人に在宅医療の情報を届けます。訪問看護、服薬管理、口腔ケア、栄養指導など在宅療養での悩みを気軽に相談ください。相談の内容は自宅へ来て診療してほしい、歯のお手入れについて知りたい、お薬を自宅へ届けてほしい、自宅でもリハビリできる、たまには看病や介護の給与日が欲しい、食事が飲み込みづらい、自宅でも点滴できるの、介護サービスを使いたい、以上さまざまな悩みにお答えします。問い合わせ在宅医療サポートセンター電話 78-1011 公立長病院感染症病棟2階平日の午前9時から午後5時。次に NHK 公開番組民謡魂ふるさとの歌観覧者を募集です。時6月10日日曜日午後6時から7時30分会場午後5時、ところ古川ふるさとセンター大ホール、司会は TOKIO の城島茂、塩谷忠義アナウンサー、出演は成瀬翔平など。観覧申し込みは5月23日水曜日必着までに郵便往復はがき市政を除くで申し込み、申し込み先は郵便番号 640-8556、 住所は不要、NHK 和歌山放送局民謡魂ふるさとの歌係まで。詳しいお問い合わせは NHK 和歌山放送局電話 073-424-8111、 平日の午前9時30分から午後7時、なお同日祝日を除く古川ふるさとセンター電話 73-3312、平日の午前9時から午後5時、なお月曜祝日を除くです。次に暮らしの情報です。生活については、浄化槽の適正な管理をしましょう。浄化槽は定期的に維持管理をしないと、本来の機能を十分に発揮できず、放流水質の悪化や悪臭発生などの原因になります。浄化槽の維持管理である保守点検、清掃、法定検査の3つは、浄化槽法により義務付けられていますので、必ず実施してください。問い合わせ、生活環境課、電話 77-2511、本省南別館1階。浄化槽設置整備事業補助金。合併処理浄化槽を設置する人に予算の範囲内で補助金を交付します。なお、下水道許可区域、農業集落排水区域を除きます。補助金額は5人層33万2000円、6人から7人層41万4000円、8人から50人層54万8000円。単独浄化槽から合併処理浄化槽に転換する場合の既存単独処理浄化槽の撤去費用補助は9万円限度。受付期間は4月23日日曜日、月曜日から12月25日火曜日まで。なお先着順で予算額に達した時点で終了。申請受付場所は生活環境課各支所。詳しいお問い合わせは生活環境課電話 77-2511 へ。空き地の適正な管理をしましょう。空き地の所有者、占用者、管理者は土地を適正に管理しましょう。市では周辺住民から苦情が寄せられた場合は空き地の所有者、占用者、管理者に対して適正管理についての指導や勧告などを行っています。適正に管理されていない土地には雑草などが繁茂し、道や林地への越境、病害虫、不法投棄、火災、犯罪、交通事故などが発生する原因になります。自主的かつ計画、定期的に除草や刈り取り後の草木の処分をするなど、周辺住民に迷惑をかけないように、責任を持って土地を管理してください。問い合わせ、生活環境課電話 77-2511。犬を飼っている皆さんへ、他人の土地や道路、公園などはトイレではありません。犬を散歩させるときには、必ず犬をリードでつなぎ、携帯した道具で糞を始末してください。近隣の人たちからも理解が得られるよう、責任を持って飼育や散歩をしてください。問い合わせ、生活環境課電話 77-2511 です。首アカツヤカメキリに注意。首アカツヤカメキリは、桜、梅、桃、柿、オリーブ、柳、コラナなどに害を及ぼす特定外来生物です。首アカツヤカメキリの幼虫は、樹木内部を食い荒らし、樹木を枯らします。昨年7月、葛城町でも、成虫が捕獲されており、注意が必要です。幼虫は、春先から活動が盛んになり、成虫は6月から8月頃に出現します。クビアカツヤカミキリの成虫や、大量のうどん状フラスである木くずと虫粉の混ざったものを確認した場合は連絡ください。成虫は首部が赤いのが特徴で、体長が28ミリから37ミリ程度です。問い合わせ、農林振興課電話 77-2511 本庁4階長振興局水産振興課電話 61-0025 です。次に瓶類の出し方です。瓶類として出すもの、飲食物の空瓶、窓ガラス、ガラス食器、化粧品の瓶、瀬戸物類として出すもの、 ひどく汚れた瓶、ガラスの灰皿、強化ガラス、耐熱ガラス。また、有害な薬品類、農薬の瓶などは市で処理できません。販売店などで適正に処理してください。なお、ビール瓶や牛乳瓶など繰り返し使用できるものは販売店へ返却してください。出す際に注意することとして、1、キャップと中身を取り除いて軽く水洗いをしてください。中に異物を入れないでください。2、金属のキャップは缶類に、プラスチックのキャップはプラスチック製容器、包装類に出してください。3、瓶本体は自然ごみ専用袋の小へ入れて指定収集日に出してください。4、割れた瓶やガラスなどはそのままゴミ袋に入れると袋が破れますので、口の広い瓶の中に入れるなど、できるだけ危険のないようにしてください。問い合わせ、生活環境課、電話 77-2511。 案内です。新職員の懲戒処分。地方公務員法に基づき、新職員の懲戒処分を行いました。職員に対する懲戒処分の透明性を高め、市政への市民の皆さんの信頼を確保するため、懲戒処分の公表基準に基づき、次の通り公表します。被処分者の所属、職名、年齢、性別、水道部水道工務課課長補佐、56歳、男性。処分内容、懲戒免職。処分年月日、平成30年2月23日。事実の概要、課が管理する水道関係の修繕部品99点、15万3428円相当を摂取した。問い合わせ、人事課、電話 77-2511 本庁3階。市民の皆さんにお詫びします。この度の市職員による不祥事については、市民の皆さんの信頼を裏切るものであり、心から深くお詫びを申し上げます。今後は職員一人一人が全体の奉仕者であるという自覚を再認識し、事務の再点検を行うとともに、綱紀粛正に努め、再発防止や市政に対する信頼回復に全力を挙げて取り組んでまいります。紀の川市長中村慎二。市の組織機構が変わります。社会環境の変化による新たな行政課題や多様化する市民ニーズに対応するため、4月から市の組織機構を改編しました。庁舎内の配置や名称などが変更になる課があります。詳しくは問い合わせください。問い合わせ、企画経営課、電話 77-2511 本庁3階。第二次紀の川市長期総合計画を策定。市の総合的かつ計画的な行政運営の指針であり、市民の皆さんに街づくりの長期的な展望を示す第二次紀の川市長期総合計画を策定しました。市民意識調査や市民ワークショップなどで多くの意見をいただき、計画に反映させることができました。今後、人が行き交い自然の恵みあふれる住みよい町の実現に向けて、市民の皆さんと力を合わせ計画を推進していきます。計画は市ホームページや各支所、図書館などで閲覧できます。問い合わせは企画経営課、電話 77-2511 です。福祉についてです。国民健康保険税の納付方法の変更一部について、現在、国民健康保険税を特別徴収、つまり年金からの天引きで納付されている人で、30年度中に75歳になる人、昭和18年4月1日生まれから昭和19年3月31日生まれは、誕生日以降、国民健康保険から後期高齢者医療保険制度に移行するため、 市が支給分の年金から特別徴収が中止となります。保険税が決定する6月から普通徴収、つまり窓口納付または口座振り替えにより納付となり、納付方法が変わりますので注意ください。問い合わせ国保年金課電話 77-2511 本庁1階です。後期高齢者医療制度の保険料率などを書いて、均等割1635円を増額、所得割率 0.13% を減額、後期高齢者医療制度の保険料は2年ごとに改定することになっています。30年、31年度の保険料率が次の通り決定しました。保険料は、均等割額と所得割額の合計額となります。保険料の通知は7月中旬に送付します。均等割額については、被保険者全員に定額で負担していただきます。所得が少ない世帯の人や、元被扶養者だった場合、軽減されます。世帯所得に応じ、軽減割合が異なります。30年度から、軽減割合5割と2割の対象が拡大されます。また、特例措置として実施している元被扶養者の均等割7割軽減が5割軽減に変更されます。所得割額については、被保険者本人の所得によって異なります。29年度までは、基礎控除額を差し引いた総所得金額が58万円を超えない場合、2割軽減されていましたが、30年度から軽減を廃止します。詳しいお問い合わせは、国保年金課電話 77-2511 へ。老人医療費の助成については、67歳から69歳の人で家族全員が市民税非課税である世帯、前年の収入金額1人世帯100万円、2人所帯140万円など収入制限や扶養、資産要件などありを対象に、保険診療分の自己負担分3割のうち1割を助成します。詳しくは問い合わせください。問い合わせ国保年金課電話 77-2511 です。次に税金です。固定資産税の内容を確認できます。30年度の土地家屋価格等縦覧帳簿の縦覧と固定資産課税台帳の名寄せ帳の閲覧ができます。土地家屋価格等縦覧帳の縦覧、市内の土地、家屋の価格、つまり評価額などを記載したものです。税務課で4月2日月曜から5月31日木曜日まで縦覧することができます。自己が所有している土地や家屋の価格である評価額を他と比較し、適正であるかどうかを確認します。詳しいお問い合わせは税務課電話 77-2511 本庁1階。税金の納め忘れはありませんか？昼間に台帳できない人の夜間納税相談窓口もあります。詳しいお問い合わせは 77-2511 へお願いします。案内についてです。法人通知制度。法人通知制度は住民票または戸籍不登本などを本人の代理人や第三者に交付したとき、事前に登録した人に交付した事実を通知する制度です。本人通知をすることにより、不正請求の早期発見、事実関係の早期究明が可能になります。事前の登録が必要です。登録窓口は、市民課、各支所、出張所、必要書類は、本人確認書類である運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど。詳しいお問い合わせは、市民課電話 77-2511 本庁1階です。次に、 地籍調査の登記完了地域、地籍調査の成果に基づく登記事務が完了しました。完了した地域のあざ名等詳しいお問い合わせは、地籍調査課電話 77-2511 本庁5階。花いっぱい運動の補助金、対象花いっぱい運動に協力いただける5人以上で組織するグループや自治会、団体、年2回以上の花植え替えができるなどの条件があります。花を植える場所、公園や広い道路沿いなど多くの人が鑑賞できる場所、申請は4月9日月曜から5月7日月曜日の間に地域創生課に備え付けの申請書で申請してください。詳しい申し込みお問い合わせは地域創生課電話 77-2511 本庁3階です。のびのびパスポートの交付については問い合わせ教育総務課電話 77-2511 本庁4階へお問い合わせください。障害学習出前講座、皆さんの学習活動に役立てていただくため、学習会や集会に市の職員などが講師として出向きます。講座名や開催条件など、詳しくは問い合わせください。講座数は32講座。詳しいお問い合わせは 77-2511 本庁4階です。自治区に加入しましょう。自治区では親睦を深めながら、様々な活動を行っています。住みよい地域づくりのため、自治区に加入し、活動に参加していませんか？自治区の主な活動として、みんなが触れ合い、顔見知りになれる楽しい地域活動、お祭り、スポーツ大会など、子どもや高齢者、子育て世代など、地域のみんなが支え合う活動、子ども会活動の支援、敬老会など、快適で美しい街を維持するための清掃活動や、ゴミ集積車の維持管理、クリーン作戦、ゴミ集積車の維持管理、溝掃除など、火災、水害、地震などの非常時や、防災などの安全、安心を提供する活動、自主防災活動、防災訓練、防犯等の維持管理など、情報の提供や自治区費の運用、市への要望などの様々な活動、情報誌の回覧、集会所の維持管理など、問い合わせ総務課電話 77-2511 本庁3階です。次に、メジロの捕獲は禁止です。現在、メジロは原則捕獲禁止となっています。すでに使用登録されているメジロは引き続き使用できます。ただし、野外で野鳥観察できない高齢者などは捕獲が許可される場合があります。詳しいお問い合わせは、農林振興課電話 77-2511。交番に AED を設置。岩手警察署管内の交番駐在所に AED が設置されました。突然の心停止、年齢に関係なくいつ起こるかわかりません。緊急時には活用ください。問い合わせ、危機管理消防課、電話 77-2511、本庁3階です。農業経営収入保険がスタート。農業経営収入保険は、青色申告を行う農業者を対象に新たに創設された保険です。自然災害による収量の減少だけではなく、価格の低下による収入の減少など、詳しいお問い合わせは、和歌山県農業共済組合北部支所電話 73-6724 です。募集についてです。ホームページに掲載する NPO を募集。詳しい申し込み問い合わせは、地域創生課電話 77-2511 福祉優勝運送法人の募集。詳しい申し込み問い合わせは高齢介護課電話 77-2511。 次に表彰です。継承略して29年度消防高齢者定例表彰、和歌山県消防協会総裁表彰、金属賞40年。表彰旗、紀の川市消防団。功績賞、熊井正俊古川方面隊方面隊長。功績賞、八田義康岸川方面隊副方面隊長。功績賞、刈谷明彦岸川方面隊副方面隊長。金属賞、いじり智久紀の川消防団団長。金属賞、穴田実岸川方面隊団員。日本消防協会会長表彰、金属賞30年は筑座又俊古川方面隊部長、石橋正秀古川方面隊班長、中道智古川方面隊団員、東峰敏郎古川方面隊団員、前東治古川方面隊団員、武田正明岸川方面隊団員、山本勇岸川方面隊部長、柳本康信岸川方面隊団員、田村久志桃山方面隊団員、八木重俊内田方面隊団員、前田平次長方面隊団員、山城秀吉長方面隊団員。次に社団法人日本精神保健福祉連盟会長表彰。精神保健福祉事業功労者表彰、藤本綾子。おめでとうございます。以上、読みは2期でした。
暮らしの情報の続きです。募集について、手話教室を出前します。対象は、手話に興味のある事業所。5月から31年2月末、全10回です。1回2時間。日程や時間帯は相談に応じます。申し込み、問い合わせは、障害福祉課、電話 77-2511、本庁2階です。4月の天文台観望会開催について、月と金星です。日時等詳しいことは申し込み問い合わせは西岸コミュニティセンター電話 65-2211、 月火祝日を除く午前9時から午後5時までです。タイ料理を知る、作る、食べるについて、日本語教室で日本語を学ぶタイ出身の人から文化と料理を学びます。日時は5月20日日曜日午後1時から4時まで。場所は古川ふるさとセンター料理室。対象はタイの文化や料理に興味がある人。定員は20人です。参加費は1000円。仕込みは5月10日木曜日までに電話、平日の午前9時から午後5時までで申し込みください。申し込み問い合わせは地域おこし協力隊尾形、電話 77-0843 です。岸川コーラス30周年記念第11回ときめきコンサートが行われます。日時は4月15日日曜日午後2時開演。会場は午後1時30分です。場所は岸川障害学習センター輝きホール。定員は500人です。問い合わせは橋本康明、電話 64-6671 です。第10回紀の川市写真クラブ合同写真展が行われます。期間は4月13日金曜日から15日日曜日午前9時から午後6時、最終日は午後4時までです。場所は内田障害学習センター。問い合わせは土井康夫、電話 77-3634 です。続いて、見守り事業者の募集について、市内全域を対象として高齢者の見守りをしていただける事業者、お弁当宅配業者を募集します。申し込み問い合わせは 高齢介護課、電話 77-2511、ファックス 79-3926 へお願いします。第1日曜の日曜消防講座が開催されます。普通救命講座、上級救命講座、お好み講座があり、開催場所、申し込み、問い合わせは那賀消防本部防災センター、電話 61-7259、岩出市中房1号4番地です。救急に関する啓発標語を募集します。対象者は中学生以上。応募方法は、はがき1枚に標語3点以内を記入し、郵便番号、住所、氏名、振り仮名、年齢、電話番号を明記して、那賀消防本部、郵便番号 649-6215、岩出市中房1号4へ申し込みください。応募締め切りは6月29日金曜日決心有効です。申し込み問い合わせは那賀消防本部防災センター電話 61-7259 です。前回の最優秀作品は救命は身近なあなたの勇気からです。次に防災防火の研修や訓練に紀の川市や那賀消防組合の職員、消防団員が出向きます。防災や防火の知識を身につけてもらうため、紀の川市や那賀消防組合の職員、消防団員が講師として皆さんの学習会や集会に出向き、防災や防火訓練の実技指導をします。研修・訓練の内容、対象・申し込み等詳しい内容の問い合わせは、危機管理消防課まで、電話 77-2511 です。夜間教室のお知らせ、太極拳について、日時は毎週木曜日午後7時10分から8時50分、場所は古和田会館、電話 77-5300、内容は中国式体操、太極拳の初歩から、剣や奥義を使った中上級種目、気功です。問い合わせは、内田太極拳同好会、尾崎、電話 77-4088、松本、090-7363-1850 です。次に、困った時の相談です。紀の川市弁護士相談が、電話 77-2511 市民課、5月2日水曜日午後1時30分から、市役所本庁1階相談室4です。電話予約が必要。先着5人です。予約受付開始は4月18日水曜日午前9時からです。紀の川市行政相談が 77-2511 市民課。総務大臣から委嘱された行政相談委員が国の行政伝播についての相談に応じます。4月11日水曜日午後1時から3時まで。市役所本庁1階相談室4です。紀の川市人権相談が、電話 77-2511 人権施策推進課です。法務大臣から委嘱された人権擁護委員が人権全般についての相談に応じます。相談はどの会場でも受けられます。4月11日水曜日午後1時から3時は古和田会館2階学習室、5月19日土曜日午後1時から3時までは、古川ふるさとセンター2階古川支所会議室。6月1日金曜日午後1時から4時までは、市内5会場。古和田会館、古川ふるさとセンター、那賀総合センター、桃山保健福祉センター、岸川保健福祉センターで一斉に特設相談を実施します。6月13日水曜日午後1時から3時までは、那賀総合センター2階会議室です。その他、いろいろと相談がありますが、時間の関係上、相談窓口の電話番号等、詳しいことは市役所へ問い合わせください。電話 77-2511 です。次に、私の町の文化財、シリーズ127、七里飛脚です。かつて紀州藩は江戸と国元との通信手段として飛脚の制度を整えていました。 この飛脚は紳士を受け取った宿駅の飛脚が次の宿駅までつないでいく次飛脚と呼ばれるものです。江戸と和歌山まで116里余りの間の七里ごとに駐在所を設け、そこに二人の飛脚を常駐させました。南紀徳川市には和歌山から伊勢を通り東海道に接続する伊勢川又街道には10箇所の七里役出張所が設けられ、和歌山からちょうど七里にあたる那手市場にも駐在所が設けられていたことが記録されています。場所は今となっては不明ですが、参勤交代の本陣があり、伝馬所があった近くの海蔵沿いに置かれたことは想像できます。彼ら七里の飛脚は文政の頃まで飛脚のものと呼ばれ、その後七里のものと改められたと記録されています。その格好は時代劇などでよく見る、腹掛けに股引きを着て竹籠を担いだ町飛脚と違い、ネズミ地木綿に龍子、松竹などの模様を紅染めした黒い斑点を着用し、腰には刀と赤房の十手を刺し、問屋場の人足に五条箱と呼ばれる箱を担がせたといいます。七里が置かれた詰所は、葵の門の高張提灯を役所風に飾られ、その周辺の人々は七里飛脚をお役人様と呼びました。宿場で喧嘩口論などが発生した時は訴え出て裁定を仰ぎ、紀州御用の意向をかざし事を収めるなど、地方の顔役のようなことをしていたことが記録されています。七里飛脚の役目は参勤交代のお供、家中往来の先触れ、問屋場の人足の継ぎ立てのほか、地方の地理形成にも熟知していたため、司法の偵察など軍事的な意味も含み設置され、隠密のようなこともしていたようです。その人選は江戸の中間から選ばれ、骨格立派で特に弁才のあるものを専用したとあります。明治の頃の聞き書きには、七里の者が通行の時は人々が争い見、和歌山の本町筋に入ってくると、その勢いは凄まじいもので、華美な掛け声とともに馳せ、伊達天の伊達者を見ようと城下の子女たちは大騒ぎしたと記録されているなど、相当派手な人たちであったようです。以上、私の町の文化財七里飛脚です。問い合わせは紀の川市文化財保護委員会、電話 77-2511 障害学習課内です。次に図書館情報です。今月の本棚、タイトル、著者名、出版社名の順に申し上げます。今月のテーマはズボラさんだっていいじゃないです。面倒くさがり屋のあなたが気持ちよく暮らす家事のコツ、大沢さなえ、整備堂出版。ズボラ人間の料理術、達人レシピ、奥園敏子、サンマーク出版。デブでズボラがエベレストに登れた理由、三浦雄一郎、マガジンハウス。ズボラヨガ、佐喜多美奈、アスカ新社。ズボラ、田辺聖子、公文社です。次に新刊情報です。新しく入った本、図書名、著者名、出版社名の順に申し上げます。池上彰の世界から見る平成史、池上彰、角川。私のためのポーチとケース、主婦と生活者。問題児、山川健一、幻冬者。私はあなたの記憶の中に、角田光代、小学館。大きくなったら君は何になる？藤本智彦文、村上康成へ、講談社です。読み聞かせの予定です。河北図書館彦星では4月8日日曜日午前10時30分からお話の国子ども向け、4月20日金曜日午前10時からお話の国赤ちゃん向け、4月28日土曜日午前10時30分からお話原っぱ、河南図書館織姫では4月1日日曜日午前10時30分からお話の部屋、絵本の読み聞かせ、 4月4日水曜日午前10時30分からお話とわらべ歌の会です。河南図書館の蔵書点検による休館です。期間は5月7日月曜日から14日月曜日まで、1年に1度の特別整理期間です。それに伴い休館します。期間中、河南図書館は通常通り開館しています。2月18日、和歌山市で開催された第17回和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競争大会、紀の川市からは紀の川市チームと紀の川市オープンチームが参加しました。選手たちは懸命にたすきをつなぎ、精一杯走り抜け、紀の川市チームは総合14位でゴールしました。紀の川市チームはタイム1時間15分24秒。紀の川市オープンチームはタイム1時間17分39秒でした。以上、ジュニア駅伝についてでした。次に、町の話題トピックスです。紙芝居で珍しいお祭りを知ろう。岸川高校図書部が制作し、地元の小学校や大国主神社でも披露した、奇祭大井森物祭りの紙芝居が、このほど河南図書館に寄贈されました。祭りの準備から当日の様子までが鮮明に描かれ、伝統を受け継いでいくための貴重な紙芝居です。制作したメンバーの出口ほのかさんからバトンを受けた根頃ゆかさんと木下ともかさんは、いろいろな世代の人に読んでいただき、次のお祭りが開催される時に役に立てば嬉しいと笑顔で話してくれました。ひな通りをぶらり街歩き、3月3日。古川とんまか通りで寺社や地蔵などを見学しつつ、街歩きを楽しむひな散歩が開催され、市内外からおよそ20人が参加しました。語り部の解説とともに、車では通ることができない細い道をくぐり抜け、街中を散策しました。古川寺では古川高校の学生13人が語り部役を引き継ぎ、参加者を案内、プロさながらの語りに参加者からは勉強になる、面白いと声が上がりました。午後からはひな行列やひな流しが行われ、町はひな一色に彩られました。清州の里をお花見スポットに、3月4日、人が集まる観光拠点に家族でお花見できるような空間を作りたいと、キープのメンバーと入学園の生徒6人が清州の里で桜の食事を行いました。キープは市内で自営業などを行う20代から30代の人たちが地元を盛り上げようとおよそ1年前に結成した団体。汗だくになりながらもみんなで力を合わせ、およそ2時間かけて7本のソメイヨシノを植えました。子どもたちは木がたくさん増えて嬉しいと。大満足でした。手作りマップでご案内。3月11日、イラストマップを作成して外国人観光客を案内するワークショップ、ウェルカム紀の川、最終回の第5回、参加者たちが実際に街歩きをして探した魅力を凝縮したマップ、ヘタウマップを手に岸駅を訪れた外国人観光客に魅力スポットを案内しました。言葉の壁を越えて心と心が触れ合う一時、岸川高度から参加した柏尾義成さんは、言葉があまりわからなくても気持ちがあれば通じ合える、大切なのは気持ちと話してくれました。次に、みんな元気にハッピーご飯シリーズ51、管理栄養士によるレシピを紹介します。ミルク味噌汁。春キャベツは葉が柔らかく、特に外側の葉には消化を助けてくれる多くのビタミンが含まれています。汁物に使うことでたっぷりのビタミンを摂取できます。材料は4人分。キャベツ 150g、人参 50g、生椎茸4枚、タケノコ 60g、ジャガイモ 100g、ごぼう 100g、キヌサヤ 20g、味噌大さじ 1.5、だし汁2カップ、牛乳 100cc、 1人分82キロカロリーです。作り方を紹介します。 キャベツはざく切りにする。人参は短冊に切る。生椎茸は石突きを取り太めに切る。タケノコは適当な大きさに切る。ジャガイモは短冊に切る。ごぼうは斜めに切る。キヌサヤは筋を取り斜めに切る。だし汁と人参、ジャガイモ、ごぼうを入れ煮る。キャベツ、生椎茸、タケノコを入れ煮立ったら味噌を溶き入れる。牛乳を入れ最後に絹さえを入れる。春野菜の甘みとビタミンたっぷりの味噌汁、最後に入れる牛乳で口当たりもマイルドに。問い合わせは健康推進課です。実は知らない紀の川市役所庁舎の秘密、シリーズ4、小型送受信機シグナルエイドについて。質問、視覚に障害がある人に音声で案内する装置って。答え、主に視覚に障害があり、見えない、見えづらい人のために、目標物の音声誘導を行う装置を設置しています。設置場所は、市役所正面玄関の入り口と1階西側のエレベーターホールの2箇所です。この音声誘導装置は、視覚障害の手続きの際のも申請を得て交付される、小型送受信機シグナルエイドをお持ちの人が市役所を訪れたとき、装置の設置場所付近の音声案内利用可能エリアに入るとブザー音で知らせます。建物側の装置が小型送受信機シグナルエイドの電波を受信し、必要な情報を音声で案内します。なお、市民体育館にも設置しています。合わせは公共施設マネージメント課、電話 77-2511、本庁南別館3階です。以上、庁舎の秘密でした。人の動きです。30年2月末現在、人口は 63,480 人。うち男 3,210 人。女 33,270 人。世帯数は 26,407 世帯です。以上、平成30年4月1日、広報紀の川第150号。発行は紀の川市市長公室秘書校長課。テープ制作は朗読グループ、カシノキです。桜も早満開となり、一気に春がやってきました。すぐに散ってしまいますが、少しでも春を満喫してください。それでは来月まで、さようなら。読みは木村でした。